CQ Ham for Girls。
12月22日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
美優香さん、久しぶり。
久しぶりにね、もう久しぶりで、もう今年もおしまいみたいな自分
ね、本当にちょっといろいろね、お仕事も忙しかったりね、いろいろあったから大変だったね。
ちょっと充電が切れちゃうお年頃でね
CM やってるね、充電切れちゃうって。
充電切れちゃう、本当もう充電池が充電池が持たなくて、
うん最近さ、充電をこうさ繰り返すとさ、充電のなんかがあれが短くなるって昔よく言ったよね携帯のね
確かに
あんまり途中で充電しちゃうとダメなんだよみたいなね。
ねえ、うん、空にしてから入れるといいとかね、
そうそうそうそう、
劣化しちゃうなんていう話がね
よく言ったよねでもあれは今電池があんまり良くなったから、そういうことなくなったんでしょきっと。
でも今本当に若い世代好きあらば充電してますよ、スマホ。
あとさモバイルバッテリー持ってるよね、ちっちゃいあの携帯用のね、
二重にして持ってますからね。そうそう
そう、ね、重いじゃんみたいなね。
ねえ、
まあでも本当に好きあらばっていうのは分かるね。私も車に乗ったらこう充電するもんね、
う
ん、
そうなんです。あっちこっちにコードありますからね。
ありますね。だからと最近いろんなね、カフェ行ったりとかね、行ってもあるじゃないコードが、あれ便利でいいよね。
ねえ、うん、今もどこでも充電、
うん
うん
ね、列車に乗ってもできるし、
うん
うん、あともっといいようにしてもらうのは、電源の普通のコンセントもいいんだけど、 USB のそのままにしといてもらいたいよね。
あ、確かにね、
電源じゃ普通のコードあれじゃなくてね、USB でいいよねって感じ
で
ね。
USB で充電できるものって今本当いろいろありますもんね。
本当にあるあるある、
ね、うん、私最近見かけたのだと、うん、充電式回路、
あ、
はいはい、あれもう USB でピッて、
うん、
便利便利。
私今今日スタジオに持ってこないちゃったんだけどね、はい、ポータブル加湿器、
あー、いいですね。
ちっちゃなね、これ水筒ぐらいの大きさのやつで、うん、なんかいつもスタジオとかに持ち歩いてるの。
あ、うん、もう加湿ね、喉大事です。そうそうそう、今乾燥してるからね。
そうだからスタジオ乾燥するしね、うん、あとこれも持ってけば車でも使えるしね、
うん、うん、
だからすごく便利でいいなと思って使ってるんだけど、今日持ってくの忘れちゃった。
あ、じゃあちょっと加湿しながらどうしよう霧吹きでいこうか
じゃあ来週持ってくるね
、はい、
な、そんな方で12月もね、もうクリスマスということで
ねー、うん、三田さんはなんかクリスマスのご予定というか、もう贈り物だったりとか、
あ、いろいろ買ったり、あとはね、うん、ケーキが、まあお付き合いもあるので2つ食べなきゃいけないから、日にちをずらしてね、
2つ、
うん、
ホールで、
ホールで、
わ
あ、だから同じ、そうそう、同じあれにしちゃうとあれだから、1つは生クリームで、うん、もう1つはチーズケーキにしました。
いいですね。
ゆかさんも食べる？
私も、私もこの後登場するいつもの彼も、
うん、
クリスマスが近いのとお誕生日がやってくるので、
おめでとう。
この時期はケーキ三昧だと思いますよ多分
でもこの、ね、時期の人って本当にクリスマスとお誕生日が重なっちゃうと1回になっちゃうよね、うん、プレゼントが
ね。でも意外とケーキは2個にしてもらえるけど、うんうん、プレゼントが1個になっちゃう。
わかるわかるうちなんかね、うん、めいこちゃんの子供なんだけど25日なの。
あー、まさにクリスマス。
そうなのよ。
あらら、
そうだからね、何年か前かな、生まれる頃ね、クリスマスの頃もいつだろういつだろう、生まれんのいつだろうみたいな感じでね、
うん
うん、あれしたら25日でした。
25日、うん、でも誰も忘れない絶対
ね、
ね、
うん、だからなんかね、もうパパとママはね、朝からねお部屋のこう模様替えとかして誕生会やるらしいですよ。
いいです ね。クリスマスと誕生日で華やか、
うん、ということで、うん、今日もよろしくお願いします。みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
それでは今日の曲は何でしょうか。
クリスマスソングをお送りしましょう。ドリームズカムトゥルーウィンターソング。
The dusk is gaining ground, lights flicker all around, and as I walk the lonely streets, the snow is falling ever faster. Look into the sky, I wonder intoxicated now. I stagger like a fool. I feel that surely I could fall away. I want to show you.
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、ドリームカムトゥルーで聴いていただきました。なんかクリスマスって感じだね、この歌聞くとね。
メリークリスマスって感じですね。
ねえ。さあね、なんか今年はね、暑い暑いって言ってたからさ、この冬どうなっちゃうのかと思ったら、なんか急に寒くなったよね。
水戸初雪、例年よりかなり早く降った。
降ったの？
降ったんですって。12月の頭じゃないな、2週目かな。
降ったの？
初雪観測。
大悟の方？
いえ、水戸です。私も初雪観測のニュースを見て初めて、はぁ、いつの間に降ったの？と思って
。霜じゃない
の。初雪観測って出てましたね。
何日か経ちすごく早起きしたことがあったんですよ。うんうん、そしたらやっぱり朝白かったから、うん、あ、霜がもう降りてんだとか思いながら。
その中の一つが雪だったかも。
さあ、この方はね、冬好きでしょうか。早速呼んでみたいと思います。はい、吉澤さん。
はい。こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
吉澤さん、ハッピーバースデー。
おめでとうございます。
そういうメカさんもおめでとう、
2日違いでお誕生日ですね。
はい、
ね、じゃあケーキたくさん食べてください、吉田さんも。
そうですね、この時期はケーキ三昧ですね。
ケーキ三昧ですよね。
あのぜひあのホールごとこう抱えてスプーンですくって
そうなんです、
なんか憧れるよね。
小さい時もめちゃめちゃ憧れたんですけどね、
うん、あのでもね、私ほらあんまりケーキはあんまりの得意な方じゃないから、気持ちはあるんだけど、二口三口食べたらもういいって、
ああ
じゃあちゃう方なんですよ。
私はホールで食べれるかもしれない、一個ならいけるかな、どうだろう。
ハイボールと一緒に食べればいいかな
チーズケーキならいけるかもね、お酒のおつまみね。
チーズケーキならね、
うん、
吉田さんは何が好きですか。
やっぱりあのオーソドックスないちごのショートケーキですね。
あ、いちご高くなってきたんだよね。
確かに
今年のケーキの値段びっくりしちゃった。
もう年々値上がりしてて、
うん、
であの食べ物ってみんななんか少しずつ少なくなってたりとか、同じ値段だけどちっちゃくなってたりするじゃないですか。ケーキもなんかちょっと心なしく、あ、ちっちゃい、
値段がだいたい去年と同じだからと思って見るとサイズが違うよね、
うんうん、小さい
小さい、うんうん、物価上昇がですということでございますんで、はい、はい、吉田さん、いや今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあそれじゃあ今日はですね、ケーキのような形のなんかものが目につくんですけど気のせいでしょうか。
はい、今日はですね、12月22日ということで、2024年12月19日に、
はい、
CQ ハムラジオ月刊 CQ ハムラジオ2025年の1月号、
はい、
発売になりました、
うん、
ということで、こちらからちょっとあの話題を拾っていこうかなと思っております。で今三田さんがおっしゃったのはケーキみたいな
まん丸な、
うん、まん丸なあの表紙がですね、ケーキみたいなまん丸な、
うん、
マークじゃないですね、これ実を言うとあの太陽なんです。
太陽だって、三浦さん、
太陽、
そうなんです。
黄る、黄みじゃないけ、卵の黄みじゃない、
卵の黄みでもないです
ね、太陽なんだ。
CQ紙の表紙はあれですよね、もう本当に丸に点々みたいな、はい、
そうそうそう、なんか汚れてるよみたいな点々って
点々ついちゃったみたいな、
うん、
そうなんです。
この点々が何なんですか。
これ太陽の写真でですね、
はい、
これがあのよく太陽の話題で出てくるあの黒点という、
はいはいはいはい、
太陽 の、はい、あの温度が、
まあ、低いところなんでしたっけね、
低いところがこういうふうに見えるっていうことで、うん、でも太陽これ直接目で見えないじゃないですか、はい、ですから特殊なフィルターを使って写真を撮ったものですね、
はい、
はい、これが表紙になってます。
おー、
で、
はい、
なぜですね表紙 にしたかというと、
はい、
あの例 の、 あのサイクル25
あなんか
っていう太陽活動が11年周期で、うん、はいはい、活発になったり活発じゃなかったりっていうのを繰り返してるんですけども、こちらのですね一番活発な時期、それが、まあ、今頃じゃないかと、
はいはい、
いうことで11月のこれ太陽の写真ですね、11月のおそらく27日だったと思うんですけども、この頃の太陽の写真で、この頃ですね太陽の黒点がすごい多かったんですよ、
う
ん、で太陽の黒点数の指標というか、これ黒点数を表す数字がありまして、それがですねサンスポットナンバーとか SNN とか呼ばれてるんですけども、こちらで、が200ぐらいだったんですね、この時、
うんうん、
でその時の写真で結構黒いのがボツボツ出てると思います、
はい、
ちなみに今のデータですとね、12月の17日のデータがちょっと手元にあるんですが、この太陽黒点数を示す数字が86なんですね、
うん、
ですからちょっとこれよりも今少ないかなという感じですね、
うん、はい、この黒点がいっぱい出てると無線やる人にはいいんですか、はい、
そうなんです、この黒点がこれ傾向としてなんですけども、はい、黒点がいっぱいあるとですね、
はい、
電離層がより多く電波を反射してくれるという現象が起こりやすくてですね、
うん、
特にあの短波帯、短波の電波が 電離層にこう反射していろんなところ届くんですけども、はい、こうそれがよく反射してくるので より遠くのより広い地域の人たちと話ができる、交信ができるということで、アマチュア無線の特にあの海外交信を楽しまれている方はこの太陽黒点数というのをかなり気にしてます。
なんかね、あんまりこんな風なのが出ちゃうと逆に悪いっていうイメージがあるけど、逆にいいんですね、無線をやる方にとってはね。
アマチュア無線をの特にあの海外交信、短波帯で交信を楽しむ人にとっては、うん、太陽黒点いっぱいあった方がいいなという、
ね、ちょっと前だとは、なんか世間を騒がせたなんかの、はい、ナビが狂っちゃうとか、なんかいろんなものが狂っちゃうっていう、 あれも太陽と関係するやつですよね。
太陽活動が活発になると、まあ、黒点数が増えて、そういう電離層が活性化されると、まあ、電波よりよく反射するようになるっていう効果もあるんですけども、はい、中にはですね、悪さする時がありましてね、太陽からいろんなこうものが飛んでくるんですけども、はい、それがですね、逆にあの電離層を不活性化させてしまったりとかですね、そういったような効果というかネガティブな効果が出てくる場合があって、ね、
いいばかりじゃなくて、そういった悪い人も悪さをするのもこう現れてくるってことなんですね、一緒になってね。
逆にあの電離層が電波反射しなくなっちゃう、デリンジャー現象とかですね、
なんか習ったね、
うん、習いましたね、
うんうん、はい、そうなんです、あのデンジャラス現象じゃなくてデリンジャー現象、
ね、ジンジャーエールじゃなくてね、
ジンジャーエールじゃなくて
ね、誰が正解か分かんなくなってきた
そうなんです、うん、でそのあたりの知識に関しては私もあの専門家ではないので、あまりこう突っ込んだ話になりますと間違いを申し上げてしまうといけませんもんですから、うんうんうん、このような太陽の振る舞いに関してはですね、この号の特集でしっかりと、はい、専門家の方が解説いただいておりますので、
ここ書いてありますね、2025年の HF 対電波電波と宇宙天気情報の活用法というのがあります。
そうなんです、
はい、
あの以前原田さんも三田さんも見学に行ったことがある、
はい、
レーナンの、
うんうんうん、宇宙天気予報、うん、宇宙天気予報、
そう、あの宇宙天気予報のところですね、
はい、
NICT さんのそういう部署が非常にいい広い範囲のデータを公表してくれていて、うん、
はい、
盛んに研究もされているということでございます、う
ん、はい、はい、じゃあぜひね、ちょっと興味ある方はそういったものを読んでいただくし、あとは学生さんとかは外国たちもこういったものをなんか不思議だなって言って研究をしたいなとかってきっと不思議に思う子どもたちいっぱいいるから、そういう子がこういう学者みたいになっていくんでしょうね。
そうなんですね、うん、ぜひねこのあたり興味を持たれてる方はあの研究をですね、
うん、
研究職を目指して頑張っていただくのもよろしいんじゃないかなと思います、
ね、なんで黒点ができるのかとかね、なんかいろいろ、
そうです ね、あとあの宇宙空間での話になってきますからね、あ、
宇宙空間でね、
はい、電離圏とかいう、うん、難しいけどね、呼ばれてる部分とか、うん、そうなんですよ。でこれで太陽の活動をこういうふうにしっかり研究することで、
はい、
その地球にですね降り注ぐ太陽からのエネルギーによって起こるネガティブなことを予想したり、
うん、
またそれを防止するような方法を編み出したりとかですね、そういったようなことができますので、日本は結構そんなに太陽活動が盛んになりすぎてなんか、送電が止まっちゃったりとかそういったようなことは あまりない、
ね、そうですね、そんな聞かないですよね、
それはその影響が少ないのか、それとも防御がしっかりされているのか、どちらかなんじゃないかなと思いますけれども、まあ、あとはあの人工衛星が壊れちゃったりもしますからね。
そうですね、まあ、ただそれでナビがおかしくなったりってこうするわけでしょ、GPS とかなんかの位置情報が、
そうですね、それはあの様々な要素がある、はい、あるわけなんですけれども、
うんうん、
まあ、そのあたりなんでこういうことが起こるのかっていうのもね、うん、よく分かっていただけると思います。
わかりました。
でですね、はい、特集の方で、うん、それを迫ってます。あとですね、はい、もう一つ、
はい、
別冊付録でですね、1月号は手帳がついてます。
はい、 お待たせしました、ハム手帳、
はい、こちらの表紙も太陽になってます。
そうなんですよ。
これはあの可視光線以外のものも見えるようにして写真を撮った太陽の写真です。
なんかメラメラメラってね、
メラメラメラってこう燃えてるような太陽の写真で、ここに出てるなんか太陽から吹き出してるものがありますよね。
はい、
これがフレアっていう。
あ、これがフレアっていうのね。
オーロラになるやつ、
うん、そうなんです、
ね、
オーロラ、うん、そうなんです、うん、オーロラの元になる粒子がこのフレアが出てるといっぱい地球に飛んできてオーロラになると、
ね、なんか北海道でもだいぶ見えたっていう話をね、しますもんね。
太陽活動がすごい活発だから意外なとこでオーロラが見えたなっていう話をいっぱい聞きましたもん ね、
なので太陽活動のこの盛んな時と盛んじゃない時が11年周期で行ったり来たりしてますので、オーロラ見たい方は今時が今頃がチャンスです。
今がね、そうですね、この年 ね、はい、
あ と、 ということで、あの5年ぐらい5年から11年、11年周期ですから約5年か6年ぐらいすると今度オーロラが逆に見られない時期にな
る、来ちゃうんですね、今ちょうどピークみたいな頃なんですね。
今ピークなので今オーロラが見えそうだって時はぜひあの見ておい見れるようなところに出かけられる方は行ってみて、
北の方ですねやっぱりね。そうですね、
まあ、一番よく見えそうなのが北極とか南極だと思うんですけども、南極まで行くのは本当に、まあ、それを目指していただくのも面白いかもしれませんが、
はい、
大変ですので、まあ、あの北極に近い地域であるとかですね、そのあたりに出かけられる機会があれば出かけてみてもよろしいんじゃないかなと思います、ね、
はい、
はい、
さあ、そしてそのね、今話題となりましたそのハム手帳、必ず1月号の付録でね、すごい大人気ということですけれど、
はい、
はい、
でハム手帳、これなんだ、なんぞやということなんですけども、ハム手帳そのものズバリ手帳です。
手帳、そうです、ノート、そうですね、スケジュール表ですね。
そうです、はい、あのスケジュールが書き込めたりカレンダーが載ってたりっていう、うん、まあ、スケジュールが書き込めるカレンダーが、ついてるなんですけども、
うん、これのでもども半分以上を占めるのがやはり無線のね、いろんなことが書いてある、ガイドブックみたくなってるってことですよね。
そうですね、手帳でね、はい、うん、アマチュア無線を楽しむにあたって役立つ資料がたくさん載ってます、
うん、ガイドブックみたくなってますもんね、半分以上ね。
そうなんです、あれどうだったかなっていう時にハム手帳を調べて開いてみると、ああそういうことだったのかという、それが分かるような、
見て見て、ね、ちゃんと郵便料金直ってるよ。
そうなんです ね、あの更新書を送ったり QSL カードを送ったりするときにも役立つ、郵便料金もちゃんと、定期郵便の封書の方ですね、はい、110円になってますので、
そうですね、う
ん、ご安心ください、
はいはいはい、だからね、どこ変わってんのって思うんだけど、結構細かいところ変わってんですよね、吉田さん、これね、
結構細かいところ変わってますね、
うん、
あのメーカーの連絡先なども変わってますし、
はい、
あとあのレピーターのリストも全部これ差し替えてます、
はい、
あとは必要に応じてDスターレピーターの使い方とか、
うん、
あとワイヤーズ X の部分とかですね、そういったようなところも微妙に変わってますね。
あとこの市町村のね、はい、区分区のリストっていうか、あの番号があるじゃないですか、
はい、
これってだいたい今年ってなんかの市町村どっか増えたとこあるんですか、
は
い、
ありません。なので、
ありません。これは、
うん、市郡区番号リスト、うん、こちらには変更ないですね。
うん、
はい、
ね、
日本のコールエリア、1エリアから0エリア、これも変更ないです。
はい、変わっちゃったら大変。
そうなんです。市区町村合併とかね、いろいろそういう変化があったときは、これが変わるんですけども。うん、あとはまあスケジュール関係ですね。これはもちろん毎年変わりますので、特にはもうハムフェア、
はい、
あの8月に行われるハムフェアであるとか、7月に行われる関西アマチュア無線フェスティバル、それから、東海地方で行われる東海ハムの祭典、こちらも日付が、これ編集時点で判明しましたので、
はい、
載ってます。
おお、すごい、すごい。ハムフェア
いつだっていうのが、ハム手帳の28、29ページですね、はい、イベントカレンダーというページがありまして、ここに載ってますので、宿泊を予定される方は今だから
もう私もう変更できないって言うけど取っちゃったよもん。
取っちゃいました。
もう返金できませんっていうやつだったんですけど、もうすごく近くのいい去年取ったらよかったんで、もう今年取っちゃいましたよ。
そうですね、
会
場もで、ジメックスになるっていうお話でしたね。なのでもう日付もまあ、東京で行われますアマチュア目線フェスティバルも、8月の23、24日ということでイベントカレンダーに載っておりますので、こちらも参考にされて今から準備をされておくと確実かなと思います。
そうですね、まあ、こんなことでね、今月号だけちょっと CQ 氏さんがあれですよね、100円高いんでしたっけ。
そうなんです、ちょっと特別号定価ということで、
はい、
税込みで1100円になっております。
手帳分ぐらいね、はい、手帳100円で買ったと思えばね、
まあ、ものは考えようかなということで、三田、ねうん、さんがおっしゃっておりますのでぜひご検討いただきます。
三岡さんそれだよね。
ね、うん、手帳代はそうですよね、
手帳だって
立派な手帳、
他のお店で買ったってね、こんないっぱい無線の用語が入ってなくたって100円だもんね。
そうなんです。であとですね、
はいはい、
あのハム手帳ってこれ、あの普通の紙は、あの表紙の紙はちゃんと分厚くなってるんですけども、ハム手帳のですね、
はいはい、
これ1年間カバンの中に入れて使ってると、
はい、
ボロボロになってくるんで、ハム手帳カバープレゼントが企画されてます。
私も見ました、はい、ちらっとちっちゃく載ってました、はい、
これあの240ページ、本紙の240ページにご案内ありますので、はい、1月10日消印有効です。はがきで応募いただければ、100名の方に抽選で、はい、プレゼントできますので、はい、ご応募ください。
はい、お待ちしております。はい、ということで、はい、吉谷さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで、みゆかちゃんね、なんか今日は太陽尽くしでしたね。
ねえ、
うん、
太陽の表紙のハム手帳今見てるんですけど、
はい、
もうなんかアマチュア無線科の皆さんって、あ、こんなことも意外なのに使うのかなと思うような、本当にちっちゃなかゆいところに手が届く内容がいっぱい書かれてるんですよね、
うん、そうなので、これってさ、でもハムやってない人にとっても、うん、結構何ためになる情報って結構載ってるよね。
だって回路図記号だったりとか、
うん、
あので私意外と嬉しいのが年齢早見表。
あ、これねこれ結構必要ですよ。今平成だったから昭和で言うとってなっちゃってね、
引いてで何歳出してとかな、うん、そして一番最後のページに何気に16センチまでの定規付き、
そうそうそう、あとこの何気にロープどうやって結んだらちゃんとあのほどけないように結べるみたいなね。
ねえ、面白い、
あれいいですよ
ね
なのでぜひ一般の方がね買って撮っていただいて見ていただいても楽しめると思うんで、ぜひ皆さん見てみてください。はい、ということでみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
73 88さよなら。